ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
毎日が忙しい、なんか時間が足りない、そう感じている人にゆとり時間の作り方というテーマで時間のやりくり上手になりましょう。これが今週のハピリーでございます。この時間は渋滞学の専門家である東京大学先端科学技術研究センター教授西成克弘さんをお招きしております。西成さん、ご無沙汰しております。
ご無沙汰してます。
おはようございます。
お久しぶりです。おはようございます。
たまなびの頃に本当にお世話になりました、
はい、そうですね、ありがとうございます。その説は
10年ぶりぐらいですって。
そんなもう経ちましたか。
経ったみたいですね、
はい、そうですね、ありがとうございます。その説は
夕方のたまなびをやっていた時に、はい、西成さんにいろいろお話を伺って、ね、アドバイスももらって、渋滞吸収帯、
そうですね、混雑をいかに減らすか
っていう、ね、そうそうそう、作って、
はい、シールまで作っていただいて、
本当ですよ、いっぱいドライバーの皆さんが貼ってくれて、
は
い、
そうです ね、
ね、絶対渋滞緩和に役立ちましたよね、はい、私たち ね、
そうですね、その通りだと思います、はい、
でも本当あの当時から今に至るまで、はい、いろんなところで西成さんのお姿も拝見し、はい、お話も伺い、はい、いろんなことで渋滞をね解消するための方法だったりとか、
本当に渋滞嫌いなのでなんとかなくしたいということで、
本当さっきは、はい、あの心理学とかも実験心理学の研究もされている、はい、時間研究者の石川先生に話を伺ってたんですけど、
私のご友人で、はい、
そうなんですか、は
い、そうなんですよ、
つながるな、
そうですね、
あの市川先生も言ってました、
はい、
自分が時間の使い方下手だから研究してんだって、
あ
やっぱ、ね、そういうネガティブな方から入るんですか、
何、ね、か感情から入るんだと思います皆さん
人間ってみんなそういう感じなんですか ね、
そうですね、渋滞嫌いとかなくしたいっていう、そのベースの感情がないとなかなかね、うんうんうん、進まないので、
ね、欲求というか熱ですよ ね、
そうですね、はい、
情熱、
そうです、情熱が大事だと思います。
でもその渋滞吸収体を一緒に作った西成さんが、
はい、
今回なぜ時間の使い方というところでお越しいただくに至ったかというと、
はい、そうなんです、
無駄学というものが、
はい、その後
ありまして、
書きました本を、
はい、はい、でいろんなところでそのお話もされていて、実は私の喋り手の先輩である、
はい、
ある女性がですね、
はい、
先生がお話になっていたテレビを見て、実際にその、はい、家の中の動線をいかにうまく使うことで、はい、はい、朝コーヒー飲めるかどうかっていうのを実践して、
ね、やりましたね、
はい、私コーヒー飲めたのよってフェイスブックに書いてたんですよ
あ、そうですか、ありがとうございます。
これ西成先生だと思って、
ありがとうございます、
来ていただいたんです、
はい、
渋滞学は家庭の中や、
そうです、
いろんなところの時間のやるくりにも使えるんですか、
はい、そうですね、やはりこう渋滞っていうのは時間の無駄ですから、
そうですよね、
ベースは無駄なんですよね、無駄をなくしたい、
はいはい、
そうするといろんなその車の無駄も、はい、いろんなところうろうろしちゃうと無駄ですよね、車でも、
車移動の無駄、はい、
移動の無駄ですよね、
はいはい、
で家庭の中でもなんかこううろうろうろうろしちゃうとか、
はい、
そういう無駄が見えてきちゃうんですよ
無駄ですか、でもじゃあまずその家庭の中、
はい、
家事動線の話をさせてください。
わかりました
先生、お願いします、はい、じゃあ我々主婦にとってみれば、
はい、
その西成先生今おっしゃいました、
はい、
無駄である、
はい、
あれこれするのは無駄である、
はい、
例えばですよ、うちはまあマンションなんで違いますけど、
はい、
一軒家で2階のベランダに、ね、洗濯物干しに行きましょうよ先生、
そうですね、
で、はい、洗面所のとこにある洗濯機から洗濯物出しました、
はい、出しましたね、
2階に上がるついでに、
はい、
なんか2階に用事がある他のことも一緒にやろうと思うじゃないですか、
いいですね、それはいいと思います、
それはいいですか、はい、
それをおすすめですね、まずはね、
それはおすすめですか、
はい、
ただ、
はい、
そのついでをするために、
はい、
すんなり2階に行かないことになるっていう、
あ、それはね、よくないですそこがダメなんです。
その例えば洗面所から直で2階に行かないで、はい、キッチンに1回寄って、
はい、
その2階に他に持っていくための何かを取りに行くとかっていうことにやっぱなるんですよね。
それはね、あんまり良くないです。
これはついでじゃないんですか。
は
い、
私の言うついでは例えば、
はい、
2階に行きますよね、
はい。
そうすると廊下歩きますよね。
歩きます。
その時に足に雑巾つけといて拭くんですよ。そうすると掃除と洗濯が同時にできますよね。
めっちゃついでですね。
ええ、こういう同時にやるっていうのが大事なんですよ。
わかりました。動線増やしちゃダメってことですか。
増やしちゃダメです。その動線の中でやるんです。
動線はあくまでも一本。
はい。そうです。そうすると掃除も大変じゃないですか。
はい、
そういうスリッパ売ってますから最近。
売ってます。モップになってるやつ売ってます。
そうなんです。
はい。
そういう風なものは大歓迎なんですけど、
はい、
こう車線変更しちゃダメなんですよ。
車線変更はなしで。
車線変更しちゃダメなんです。
車の渋滞もそうですよね。
はい、全く一緒です。
みんながやたらにやるから、
はい、渋滞が起こると。そうすると、
はい、
火事も車も車線変更はなるべく少なく これが燃費のいい走りなんですね。
なるほど、
はい、これで時間も無駄にならないということです。
我々が今まで感じていたついでっていうのは、はい、先生が思う正しいついでではないということですね。
違います。私のついではそうです。あの足に雑巾をつけるっていう
あくまでも、はい、今日ここまでのキーワード一つ目、はい、動線は一本
一本、そうですね、
車線変更はなし、
なし、なるべくそういうふうに準備しとくと、前もって。
あー、なるほど、動線一本で済むように、
済むように普段から準備しとくんです。
ってことはまず家の中の模様替えから、は
い、やっぱりね、そうなんですね。生活どういうふうにいくかっていうので、はいはいはい、この置き場所を工夫するんですよ。
はい、
物の置き場所。
はい、
そうすると例えば後ろ振り返るみたいなのあるじゃないですか。なんですかね、料理してたりして、はい、調味料後ろとか、
はい、
これ前に置いとくだけで振り返りの2秒が
2秒、2秒、はい、
なくなるんですね。
確かにその2秒が積み重なればね。
計算すると1秒1円なんです。
はいはい、価値が24時間の家事？
価値が。で1秒を減らすと皆さん1円節約したと思って、
はい、
時間をどんどんどんどん1秒単位で詰めてみてください、
はい、じゃあ調味料は後ろ振り返らないで目の前にあるように。
そうすると2秒なんで、はい、今日は2円得したねっていう
先生、はい、うち調味料前です。
あ、いいですね。
でも皿後ろです、
はい、あ、そこの部分なんとかですねこうなるべく動作の無駄をなくすっていうですね。はい、
これ先生ズバリ、
はい、
おしゃれさとかある意味インテリア云々とかっていうことは置いといての話になりますか。
そうですね、そこはまあ皆さん家庭それぞれなんで、
はい、
私よく製造現場とか工場の改善をやってるんですけど、
はいはいはい、
そういうところであんまりおしゃれ関係ない。
もちろんないです、
はい、
私そのびっくりするのが、はい、それこそ鉄道のね車両基地にお邪魔することがあったんですけど、
はい、
まあ、何度かあるんですが、
はい、
あの整備場、
あ、
いわゆる整備場の整理整頓のされ具合、その
そっから基本ですから。
ですよ、おしゃれじゃないんですけど、はい、美しいですよね。
そうなんです。
で、やっぱり、ね、に無駄がない。
無駄、一体何が一番問題の無駄かっていうと、
はい、
探す無駄と呼んでるんですよ我々。
確かに。
そうすると探してる時間って何も生んでないんですよね。
人生無駄しか生んでないですね。
人生にいらない時間です。探してる時間、
はい。
そうすると探すっていうのをゼロにできれば、
はい、
その非常にそこでまた時間が生まれてくるんです。
確かに。
そうするとうまく分けてしまうとか、
はい、
歩いてる途中あるいは洗濯機の近くにちゃんと洗剤置いておくとか、
うんうん
うん、もう一つか二つのステップで取れるような場所に全て置いておけば、
はい、
時間探す無駄がゼロに近づいてきますね、はい、
やたらと隠さない。
そうです、そうです、
ある意味ね、
はい、もうせめてワンタッチツータッチ以内ですね。
はいはいはいはい、
物を取るのは
ツータッチ、
はい、ツータッチ以内で
ツータッチ、これそれ2秒ですもんね。
2秒、
ある意味2秒、2円ですよね。
そうですね、この節約が大事だってことですね。
これを詰めていくだけで、
ね、相当だと思いますよ。
だって本当に実際私の先輩は朝のその家事の動線を一本化したことで、
おっしゃる通り、
いつも飲めなかったコーヒーを朝飲めていた。
そうです、もう5分なんて余裕ですよ、作るの
余裕ですか、はい、朝の5分は大きいですよね。
大きいですけどね、そういうちょっとしたことでもうすぐ作れてます、5分は、はい、
じゃあその時間の無駄をなくすために、
はい、そうですね、
まずは探すという作業をなくす、
はい、2つあります、
はい、
探す無駄と待つ無駄。
待
つ、待ってる時間も何も生んでないんですよ、はい、人生に2台いらない時間が探してる時間と待ってる時間なんです。
待つって例えば、
まあ、例えばなんだ、お湯沸かしてる時なんかぼーっと待ってるとか、
あ、
レンジで、
はいはいはいはい、
レンジでチンしてる時間、何かしてればいいんですけど待っちゃうとか、
はいはい、
まあ、いろいろありますよね、はい、その
確かに
洗濯物が終わるまで1時間ぐらいなんか待ってるとか、
うん、まあその時はついでに他のことやるっていうの
はね、だから休む時はいいんですよ、
はい、
ただ単になんかじーっと待っちゃってる時間っていうのは非常に無駄なんですよ。
確かに
仕事だったら例えばメールの返事待ってる時間とか、まあ、いろいろありますよね、
はい、
その探す待つを、
はい、
例えば今日一日何探したかな、何待ったかなってちょっと一日思い出していただくんです、
はい、
でそれを次の日なるべくゼロにしていくようにしていくと、
なるほど、
一日どんどん5分10分20分
増えてって
増えてます、
結果、はい、まあ、例えば1週間なり1ヶ月なり経った時に
すごいです
よ、あれなんか余裕ができて、
余裕ができてるとコーヒーお借りできたっていうような
しかも作業スムーズ、
そうですね、本当にそういうところが大事なんですよ。
確か探してるよな、はい、家の中でいろんなもの、あれどこ行ったっけ、あれどこ行ったっけ、あれどこ置いたっけ
そうなんですよね、だ台所で冷蔵庫パッと開けてもそうですよね、あれどこだっけ、
見ちゃう、で
冷蔵庫の前にこう例えばちょっと置き場でも書いておけば、開けた瞬間に手伸ばして
すぐ閉められる、
3秒です、3タッチですね、
電気代も節約、
はい、そうです こういうことなんですよ。
素晴らしい。でも、はい、あの無駄も大事っていう考え方もあるじゃないですかっていうツッコミを先生じゃあ、はい、この後してもいいですか。
はい、ぜひ。
そうなんです、我々人間に与えられている時間は 24/7 なんです。
そうですね、はい、決められてますよね
西成先生、
はい、
無駄をなくせ。
そうですね、
探す無駄、
はい、
待つ無駄、
待つ無駄、
この2大無駄をなくす。
そうです、
よくわかりました、
はい、ありがとうございます。
が、
はい、
人生に無駄も必要って言われたりするじゃないですか。もう
必要なんです。
だからほら真逆のこと言ってるじゃないですか。必要なんです。今、
いやそうでもないです。これが、まあ、無駄の効用とかね、はい、無駄だと思ったら役に立ったとかありますよね、
はい、
そうすると無駄とは何か、これを考えないといけない、
はい、なるほど、はい、
こっから入るんですね。
わかりました。
そうすると無駄とは何かっていう答えをちょっと教えましょう。
お願いします。
これ大事なんです。私あの考え抜いた結果、
はいはい、
2つのことが大事なんですね。
これも2つですね。
2つのこと覚えてください。
多すぎなくていいです、はいはい、
2つのこと、
はい、
目的と期間と覚えてください。
目的と期間、
まず目的と期間という言葉を覚えていただいて、
その無駄における目的、
そうですね、
無駄における期間、
無駄を判定する方法、
はいはいはい、
これは無駄なのか無駄じゃないのか、
おー、なるほど、
それを判定するのは目的と期間を決めないと決まらないんですよ。
なるほど、
ええ、
はい、
まあ、例えばですね、私の去年亡くなったおじいちゃんの口癖が、
はいはい、
まあ、世の中無駄なものは何もないんだって言ってたんですね、うん、
よく言いますよね、
よく言いますよね、
はい、
で片一方で世の中は無駄なものだらけだって怒ってる人いますよね、
はい、
世の中
は
無駄なものだらけだと、
うん、
この二人は何が違うかっていうことなんですよ、
はいはい、
この二人が喧嘩してたらどうやって諌めるか、
はい、
これ実はね期間設定が違うんです、二人の間で
期間設定
で、世の中無駄なものは何もないという人は期間設定を例えば100年にとると、
はい、
いつか役に立つんですよ、100年もあれば
あ、なるほど、
で世の中無駄なものだらけだって怒ってる人は期間設定が短いんです、はい、1週間とか1日とか
今日使わなかったじゃんってことだ、
そうそう、もうこれ役に立たないってやるんですよ。そうすると期間を決めない限り無駄は決まらないんです。そうすると期間を例えば半年って決めたら、
はい、
無駄の判定ができるんですよ。
確かに、
はい、でここを曖昧にしてるから無駄か無駄かじゃないか分かんなくなっちゃうんですね。
先生、
はい、
今思い出したことがあります、
はい、
私1年ちょっと前に引っ越しをしまして、
はい、
まだ段ボール開いてないやつあるんですよ。
あ、そうですか、
これそういうことじゃないですか。
そうですよね、
それが無駄かどうかの判定期間を置いてないから、
そうです、
そのまんまほったらかして、
そうそう、期間をなるべく決め
ってことですよね。
決まらないんですよ、はい、
1ヶ月以内に開けなかったらいらない、
うん、そうですね、それもありますよね、
って思えばそれは無駄なものという判定ができるわけですよね。
そう
はいはいはいはい、
そういうのもそうなんですね。
なるほど、
でそれがまあ期間をちゃんと決めると、
はい、
でもう一つが目的なんですね。
目的
で、目的と照らし合わせて今やってることが無駄かどうか決まるんですよ。何の目的でそれやってるか、
おおほうほうほうほうほう、はい、
そうするとそれからのズレ度が無駄度なんですね。
なるほど、
そうすると例えば夫婦でよく喧嘩するじゃないですか、これ無駄だと、はい、いや捨てなさいよ、いや無駄じゃないんだよみたいな、
はい、
これは2人の目的がずれてたりするんです。
そうですよね、
A さんと B さんで違う目的を想定してると、
はい、
無駄の概念がずれてくるんですね。
それ例えば旦那さんのコレクションとかね、
コレクションとか、
奥さんは片付けるっていうこと、
そうです、
その場所がない、
おっしゃる通りです、
スペースを作りたいという目的がある、はい、
そう、
旦那さんは集めたいという目的がある、はい、そう
そ
う
そ
う、
だからそこが話し合う必要がある。そうすると何が無駄か、
はい、
それはもう家庭によって違うんですよね。
そうですね、
目的と期間を話し合った上で無駄だと判定したらそれをなくしていくんですよ。ここがポイントなんです。
確かに言われるまんまそうですわ、
はい、そうなんです、
なんで気づかなかったんだろう、ね
私もこれ500個の事例を分析して 1年かけて気づいたんですけど、
あーって思いましたが、気づいた時には
目的と期間だと、なんでこの2人は無駄じゃないって喧嘩してるのか、
はいはいはい、
その 家の中にもじゃあ庭作ろうよって、
はい、
ね、じゃあ庭じゃなくて家もあの部屋もう一個作ろうよって喧嘩してるわけですよ、
はいはい、
これは庭というゆとりを目的にした人と、うん、
はい、
収納スペースを広げるって目的で喧嘩してるんですね。
部屋欲しい人
で、そこ の、はい、あの哲学を話し合えばいいんです、どっちにするか。
そうですよね、
だからそういうふうに目的と期間、
はい、
これが大事なんですね。それが決まれば無駄はきちっと決まりますから。
なるほど、はい、そのさっき言っていた2大無駄の、
そうですね、
待つと探すも、
待つ探すも、
そこに目的と期間というものが
入れると
うまくはめられるならば、はい、無駄とは言い切れないということになるわけ
だ。おっしゃる通りです。そうなんです、だから深いんです結構無駄が。
なるほど、例えばその待つというところに、
はい、
よく登場するであろう、
はい、
まあ、病院での待ち時間とか。
あ、そうですね、はい、
ただ待っているだけなら、はい、無駄な待ち時間になるが、
そうです、
待つことが分かっていて、
はい、
その間にこの本を読み終わろうとか、
その通りです、
いうことに使えるならば、 無駄な待ち時間ではなくなると。
そうですね、家だと寝ちゃうんだけど病院だとねあんまり寝てる時間もないので。
そうですね、もちろんね。
そうすると本が集中して読めるとか、
はい、
そうやってこう考え期間とせあの目的を考えていけばいくらでも考え方一つで変わりますから。
はい、これ目からうまさに目から鱗ですね先生、
はい、
なんでもっと早く気づいてくれなかったんですか
そうなんですよ自分もいろいろ失敗してね無駄をしながら気づいていったので。そ
う、人生に無駄がね、はい、いろいろこう、まあ、寄り道をしながら、
ね、はい、
渋滞学をずっとやってこられた西成さんでも、
はい、
あの玉の車線変更は必要だったと。
そうですね、
ある意味
やっぱり車線変更してちょっとコツっとやって自分の痛い目にあってですねで学んでいくんです人間。
そうですね、
はい、
まずは自分の中にどんな無駄があるか、うん、自分の生活の中に ねっていうのを、まあ、洗い出してみることですよね。
そうです。でそのためには自分の人生の目的あるいはどの期間までに何やるか、うんうんうん、こういうものを ある程度決めておくと決めやすいということですね、
は
い、
今先生がそのやってこられている渋滞学っていうのをどういうところに使ってらっしゃるんですか。例えば
今ですねやっぱ人の混雑が一番気になってるので朝満員電車とかね、
はいはい、
あのイベントなんかだと数万人が集まるとか。
そうですね、
こういうのをいかにこうスムーズに流していくかということで、
はい、
その鉄道事業者さんとかイベントコンサート会場なんかでこうどうしたらいいか、
はいはい、
こういうものを今真剣に関係者と議論してます。
へえ、
オリンピックもありますし、
はいはいはいはい、はい、
それに向けてスムーズなこの東京を作りたいっていうそこですね。そうするとあの人の流れもそうですし、
はい、
今飛行機の混雑も興味があって、
はい、
飛行機もだんだん便数が増えると空で今度混んでるんですね。
空の上がね、
で着陸もなかなかできない
とか、はいはいはいはい、
離陸もできない
よくありますよね。
そうですよね、
はい、
でこういうのはあっちゃいけないってことで、
はい、
やっぱこう全てをスムーズにしたいですね。陸海空全てを
全てを海の上も
海の上も
そうなんだ先生。活躍の場がなくなりませんねこれ。
いやそうですね、渋滞がある限り、
渋滞がある限り。でも目的としては先生の目的は渋滞をなくすことなんだけど、は
い、そうですね、もう詰まりをなくしたい、はい、
世の中の詰まりをなくしたい、いい言葉ですね、うん、はい、いろんなものが今思い浮かびましたけど。
そうですね、
はい、
はい、いろんな詰まりがありますから。
ゴミの詰まりとかこうね、便の詰まりとか、そういうのにも渋滞学が使える日が来るんでしょうか。
頑張ります
西成先生すごい勉強になりました。
いえいえ、ありがとうございます、
はいはい、またぜひよろしくお願いします、
はい、こちらこそ、
はい、あの先生の本の話とかまたしときますので。
ありがとうございます。
改めて、はい、無駄学の本とかもね、
はい、
ありますから皆さんぜひ参考にしてください、
はい、
西成勝弘さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。